劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは。ウェルカムホームで気に入っている舞台セットは紅白のようこそやすしさんのあのなんていうのあれはメッセージボードのてみです。
皆さんこんにちは。ウェルカムホームで気に入っている舞台セットはみんなが暴れても動かないソファあやかです。
そして今回のゲストの方はこちらの方です。
ウェルカムホームで気に入っている舞台セットはなんとノツさんと同じ、歓迎やすしさんの看板でした、職人の佐藤幸男です。
あ、看板だったんだ、
はい、看板
なんだろうあれと思って
まあ歓迎の看板メッセージボードですか ね
あれは目立つよね、はい、
うん、目立ちますね。
なんか一番あれが気に入っている理由は何ですか。
舞台セットらしくないおもちゃで、いかにもその家族が作ったというのにマッチングしたというところに、なんか自分で壺にはまってたというところ
が、ね、若干舞台セットなんだけど、舞台セットの中でもちょっと飾りみたいなところでチャッチー感があるっていうか B 級感があるところ、あれ確かに B 級があるよね。
なんかあれがシュルシュルっと降りてきた時のことをね、映像を思うとみんな出来上がる前からもう爆笑でしたからね。
あれ実際舞台立っててどうだったの、あれが出てきた時お客さんの反応って。
あ、やっぱり必ず笑ってます、ね、うん、なん
かどよめきになったというか、
はい、ね、ありがたいことに、ね、
そうだろうそうだろうと
職人としては満足でしたかね、う
ん、やっぱあれハマるとなんか見ててなんかやったーみたいな感じあるんですか。
あ、いや最初の作ったりこんなのでいいのかなと思いながら、まあ、ちょっとイメージ的にまずこういうのをたくさんお金かけるわけにはいかないからこんな感じで下ろしてみたらどうっていうのが意外にハマってて、うんうん、あ、一発でできちゃったと。
う
ん、で、あ、これはで意外に面白いなというのに自分で、まあ、勝手にハマってました。
あれ の降りる工夫のね、滑車とか紐とか、あの辺もね、よく見ると。
アナログ。
じゃ実は最初あれね、壁に貼っときましょうって言ったんですよ、
ね。
でもね、どうしてもいい人がね、下ろしたいと。ところで、いろいろ工夫した。演出の希望なんです、あれは。
そういうなんか、やぼったいのあんまり好きじゃないもんね、鮫沢演出はね。なんかだから、スマートに、なんか突然何かが出てくるとか、なんか仕掛けにあるみたいなの大好きだよね。
はい、
で、え、赤さんなんだっけ、
はい、みんながね、どんなにええー、とか言って立ち上がったりとか後ろに回ってこれはとか身を乗り出しても絶対に動かないソファ、
あ、役者的にやっぱりあれはありがたい、はい、
そうですね。最初は普通に1人掛けソファーと2人に3人掛けのソファーとが机の周りに囲んで置いてあるだけだったんですけど、うん、みんななんかスリッパでバタバタとかって来て、うん、ザッて手をかけその背面に手をかけたりすると、うん、ずーって前にずれていったりとかドスンって座るとジャッて後ろに下がったりして、うん、でいざじゃあみんなで食卓を囲むシーンになるともうなんかソファーがすごい遠いみたいなことに結構なってたんですよなってたんですけど、これやっぱ固定した方がいいねってなんかまあ、みんなでとか演出とかが言い始めて、あ、じゃあひっつけたりなんかするのかなと思いきや舞台の板にちょっとした高さの木枠を張り巡らせてその椅子の形にですね、でその中にソファを固定されているっていう実は細かい作業の固定方法だったんですけど、それによりまあ実際に助かったし、さすがなんていうの、目立たないところも細かく丁寧な職人仕事さすがと思って気に入ってます
あれもね、演出の要望でした、
はい、はい、
そうか、なんか確実にしなきゃいけないっていう、うん、そういうなんか細かいところの、
う
ん、
そうですね、
ね、なんか目線っていうかそういうところがね、
演出的に椅子はやっぱり動かしたくない、うん、なんかそういう思いがかなり強かったみたいでね、うん、
なんか変なところにそういうこだわりあるよね
変なところ、うん、今まで
の分かるんだけど、はい、分かるんだけどそこにそんなに集中して技術をなんか結集しなくてもみたいなっていうのは思うな。
今回ね舞台セットっていうあれだったんで、実は一番本当は気に入ったのはこう客席 なんでね、あのかなり改善して、あのアンケートでも辛かった、ね、きつかったっていうのが減ったのかなっていうのがね、今回これは自分としてすごくやってよかったなっていうのが、
そうですね、ちょっとあの前後の感覚とかを調整して、うん、お客さんがちょっと足を前に出しても、なんか辛くないぐらいの位置に調整したりとか、
そうですね、なんかその辺はあの設計というか、あのかなり恵美さんも佐藤さんと一緒に考えて、
私は文句を言う伺
い
です
俺はちょっとやだ、いやいやだいぶ助かりましたよ
なんか狭いんじゃないですかとか、もうちょっと高い方がいいですいつものいつものそういう係り
このラジオを聞いてくださってる
かも分かる
分かると
思うけど、
以前、ね、いやいや、あの混み合った時に来た人から見ればかなり見やすかったんじゃないのかなとは思う、
うんうん、後から来ても、うん、空いた席に入っても、はい、別にそんなに違和感はないみたいな、以前はちょっと早く来て、はい、なんか自分の気に入ったところを取らないと、うん、後から来るとすっごい窮屈なところに入らざるを得ない状況になるのあったんですけど、なんか今回からは、均等に、どこに座ってもあの、はい、足がそんなに辛くないだろうと、
そうですね、うん、見やすくてちょっとした段差もね、うん、ありますし、うん、段差っていうか、
あの、そうですね、椅子の高さもちょっと変えた
んだね、そうそうそう、お客さんの頭で見えないっていうことがなるべくないようにみたいな、あと面白いかどうかとか、あの痛くないか、お尻が痛くないかどうかっていうのは、うんうん、まあ、あとは中身のね、あの舞台に立ってる、はい、役者さんたちの力にあの頼るっていうことでそこは割とあの、はい、頼ってます、
はい、
というわけで、なんかちょっとしたこういうあの演劇の作品の中だけじゃなくてね、あの周りを作っている、周りで演出しているか者たちにもね、いろんなエピソードがあるということで今回はそんなところから、ウェルカムホームの方を振り返っていきたいなと思います。それでは、30分ごゆっくりお楽しみください。
フロラジ、
改めまして劇団フロンティアの専用シアター、あ、専用劇場、シアターフロンティアの本日も1階からお届けしています。パーソナリティののとびです。
あやかです。
今回のゲストは、フロンティアの職人佐藤幸男さんに来ていただいてます。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、はい、だいたいあのまああのこういうものがあるよっていうことなんですけど、あらすじ言いたい、
あらすじ言いたいあ、いや、なくても大丈夫、
なくても大丈夫一応、一応言うとこうか、
言うとこうかな、はい、言いたいです。
なんか今言いたい顔してた
ちょっとあの手があの、準備してました、
あ、準備してた、はい、あ、ごめんごめん、いい、じゃあ、一応念のために、ウェルカムホームってどういう話やということを、紹介していただきましょう。
はい、ウェルカムホーム、 A 子にプロポーズしたやすし、OK をもらって A 子の家族に会うことになったが、 A 子はうちはすごく変わっているという、果たして紹介された家族たちは全員血がつながってない、 A 子以外は外国人、 A 子は実の親に感動されていた、さらには兄は不法滞在者、母はオカマであるという、彼らは私たち家族だよと言い、普通以上に家族らしい、戸惑いショックを受けるやすし、本当は自分も難民2世でそれを隠して生きてきたのだった。A 子とやすしは本音をぶつけ合い、家族たちの姿を見て変わる。また、A 子は実の親が A 子を愛していることを知り、固くなな心はほぐれていく。二人は一歩成長し、改めて結婚へ向かうのでした、というお話でした。
はい、それで、A 子の役をやっておられた、パーソナリティでもある綾香さんと、はい、あとその舞台セットで、ウェルカムホームっていう世界観を作っていた、佐藤幸男さんに喋、はい、ってもらうんですけれども、これ基本的に舞台セットを作るときって大体台本がやっぱりあって、その台本に書いてあることをある程度反映させたりとか、実際に台本に書いてこう書いてあるけれども、あ、実際動いてみたらもうちょっと改善した方がいいとかっていう風にちょっといろいろ変えていくと思うんですけど、最初に台本読んだときにこう舞台セットのところから見た印象とかってありますか？
あ、舞台セットのとかと正直言うとイメージはまだなかったあのが最初のイメージで、あの最初やっぱ本読んで、とにかくあの普通に 本としても面白いなというのがまあ最初の印象だったですね、
はい、最初に台本読むときって今回の芝居に限らず舞台セットのことって頭の中をこうよぎるんですか？見てて、
ある程度ちょっと読んでからですね、それあの役者さんが読むとやっぱりあの自分の中で本読むのとやっぱ役者さん同士が掛け合いしているこう聞いてると、あ、なんとなくこうちょっとあのどっかからこういうような形のものがいるかなとか、そういうのがだんだんイメージとして出来上がってくる、
まさにやっぱり舞台側からの演出って感じですね、
うん、そういう感じですよね。でもなんか突然さ、なんかこういうセットがあるとかここから出てくるとか書いてあるとさ、そうそうそう、一瞬ドキッとしますよね。なんか
あ、まあ、逆に書いてある方が楽なんですよね。あ、もう それにある程度固定してみんなもそれを理解してくれるんだけど、うんうん、何もないとじゃあどっから出てきてどっからで抜けてもらってっていう、うん、でその部屋のイメージどんな風にしていいのかとかそういうのが、ね、逆に作るの難しいんで逆に書いてある方が楽ですね。
ただ登場とか書くのもなんか上手より登場とかって書いてある方が楽なんだ。そっか、いやなんかそうやって最初にこう台本をみんなで読んでなんか徐々にはこうかなこうかなって多分イメージを膨らませていくと思うんですけど、今回 の舞台セットウェルカムホームって演出さんからなんかどういった要望とかがあってなんかその本番で使った形になったとかありますか？
あの、ね、今回はねなんとなく
なんとなく
なんとなくこんな感じ、こんな感じというあの細かいのはほとんどなかったんですね。で、うん、ただやっぱり、最初にあのこ場面転換が、ね、今回あって、で今までの私やってたのっていうのはほとんど一つの部屋を作るとか、まあ、例えば中庭を作るとか一箇所を決めて、あ、であと小物ちょっと変えるかぐらいの場面転換しかなかったのが、はいはい、今回あの、まあね、あのね、パスポートの発見所、それから、まあ、喫茶店それからあの A 子の家という形で3つ変えたいと
変えたい
というのがあって、ちゃんとそれぞれにちゃんとしたいねという形で、じゃあ
それぞれにちゃんとしたい、それぞれ
これは無理なんで、で、まあ、最初提案したのはやっぱり一番長い3番の A 子の家を、まあ、ベースにしようよねと。でただそれでも最初考えたのはあの部屋全部真っ黒にして、あの中の置物でこう役者さんの力でこう
あの
物の出し入れでやろうっていう話でこう進んでて、でもういきなりねで壁をパーンと作って、で出入りも後ろはないと、で左右からのハケだけだということなんで壁作って真っ黒にして、さあどうしようというところで始めたんだけど、やっぱりやっていくうちにやっぱりサンバが長いよねと、A 子の家が長いんで A 子の家の飾りをつけたいと、飾りをつけたいと言った瞬間に黒じゃダメだよねと
そうですね、普通の民家の壁が黒っていうのはなかなかないですよね。ないな、う
ん、じゃあそれはじゃあそこをね A 子の部屋を作るのはいいんだけど、作った後じゃあ1場とねこう2場との転換をどうするのと、でそこでまただいぶ悩んだっていうのが今回の、まあ、ポイントだったのかなというふうに考えています
基本的にあのフロンティアはあの暗転って言ってね、はい、あの舞台の幕開いみたいなところで一回照明が落ちて暗くなってしまうんだけど、その間にこうセットを出し入れするっていうのはあんまりないんだよね、あの狭いからね
そうですね、
だできるだけそのワンシチュエーションって同じ場所のところで何か例えばテーブルクロスを変えたりとか、置いてあるものをなんか増やしたり減らしたりみたいなところで、あのなんか場所が変わったよみたいなことを表現することが多いんだけど、割とあのサメダ演出は具体的な演出っていうか、その具体的な場所とかそういうものが結構ね、あのこだわる感じ の、はい、あの演出なので、なんかそういったところで本当にそれ出してくるんだっていう
そうですね、まあなんか本当に結局、まあ確かに終わっていうかやり始めてからはサンバが一番長いからほとんどサンバですから
ね、
あのエコの家だったので、そこがメインでっていうのはその通りなんだけど、うん、じゃあ1場と2場をどうするのかっていうのは確かに悩みどころで、なんかスポットライトを当てて、
あの1場と2場をやる、1場はもうあの最初しゃまぐって、まあ薄いねかすりを下ろして、でカウンターを置いてそれやりましょうと。で問題2場だったんでね、で2場は喫茶店みたいにしたいんだけど、全部変えていくっていう、また同じ車幕でテーブルだけ変えるっていう形にしようかったけど、うん、いやそしたらその車幕にねこう映像当ててこう喫茶店っぽくしてくれと、たらかすりなんでみんな抜けてしまってね見えないと、じゃあどうしようかと、で、で後ろを暗くしてあの映像当てて、まあ、喫茶店みたいな形の映像当ててっていうふうにして、まあ、ああいう形になった
んです。でなんか背景をね、あの映像で映すっていうのはフロンティアでは多分ないかったよね今までね。
いや最初はねサンバもね映像当ててね、やろうっていう話してた、
この家
家をやろうって家をやろうってたけど、でも実際照明当てたら消えちゃうんで、あこれサンバちゃんと作んなきゃダメだねと、で2番は手前にスポット当てて後ろやれば見えたんで、じゃあ2番はこれでいこうというふうに最終的に落ち着いた
ですね。なんか映像を使ったのって見果ての夢の最後の花を散らすシーンが初めてで、それを応用して今回は映像を映してみたら、 結構あの背面 の, その白い壁がスクリーン代わりになって綺麗に喫茶店の映像が映ってたんですよ ね, ね、
はい、背面が白すぎて、はい、このサンバが寂しいから壁なんとかしてくれって
言われて、あ、この栄子の家の弊害が出て
きた、ね、何かを飾らなきゃいけないよねって場面の時にどうしようかって時にあの看板が出てきた。であの自分はね、あの看板は誰の発想で いつからこういうのって言われたんだけど、いつそんなのが出てきたのかはちょっと知らなかったんだけど、うん、あれはこっちの発想じゃなくてまた誰かの発想でこう出てきた、
ね、なんかわやわやと喋ってるうちだったのかな、
なんかパーティーっぽいよねみたいなこと言ってたんじゃない、やすしをパーティーっぽいからこの家族がパーティーって思いついてやることってなんだろうみたいな発想だったの、うん、
紙 の, あのお誕生日リングみたいなやつとか、
最初ね、旗を並べようかって、万国旗を並べようかとか、そういう話もあってね、
そうでしたね、
それはな、
万国旗はなんかネタバレになっちゃうよねっていう
ことで、出来上がったのが、
今回の
手作りでなんかお誕生日会みたいな雰囲気になるものって言ったら、その花は大の
運動会で使うような紙の花。
とはなんか運動会用 の, その紅白みたいな、
そうですね、
うん、まあ、とにかくね今回時間がなくて、そういうな形で演出から次から次へとね、こういや、うん、違うからこっちはあれからという
か壁からしてもう黒から白ですもんね
で、ね、旅券 の, あのカウンターもね、やっぱり長いから短くしてとかね、4分と3ぐらいにしたのかな、
うんうんうんうん、
カットしてまた作り直してって、なんかそんなのを繰り返しで結局最終的に出来上がったのが本番2日前だったのかな、全部、ああやっと終わった、やっとこれで終わったという
本番2日前
いつもね大体1ヶ月前に終わってこうみんなの出来上がりをこうじっと見てて ね, こうあもう大体1ヶ月前と自分は余裕の方だったんだけど、今回あの上も上がってたし
そうなんです
よ、ね、とにかく忙しかった今回は、
舞台セットを作って、はい、大体あの舞台セットとか作り終わって、その後あの照明さんとかスタッフさんの方に入ってそういう練習をしていくんだけど、うん、それと舞台セットの同時進行してたんで、はい、今回本当になんか多忙だったなっていう、
くたくたになりましたね、
そうですね、役者さんだけ、
そう、うん、そんな中でも今回の舞台セットのセールスポイントっていうのはありますか。
いや、それは何だって安さですよ、
安さ、あ、
費用は、ね、何が一番高かった、ペンキ代、
ペンキ代
結局黒を買ってベージュ買って それ買ったぐらいで、他に
木材はそんなになかったですよね、
前回のやつで使えた、はい、ほとんど使ってるんで、うん、木材ほとんど買ってないんで、
ええ、
本当にこうチープなセットにできたなと、
いやいや、安いけどそう、はい、そう見えないっていうのがやっぱりすごいところですよね、
ね、確かにあの大きなあの家具とかそういうものは今回作らなくてもよかったんですよね、あの前のやつを持ってくるとかだったから、なんかピアノを作れとか、 なんかそういう指示もなかったからあれなんですけど、
う
ん、
壁も、ね、今まで使ったやつをこう持ってきてもあの、はい、ね、こう貼り付けてやっていくだけで終わったんで、だからほとんど材料、うん、だからこの壁なんかも1日でこう大体作り上げてしまったんでね、そんなに苦労もしないんで、あ、今回楽勝だなと楽勝だなと思ってた思ってたら、その後にそんなはずじゃなかったか
指示が小出しに来ましたかね、
うん、ちょっとずつって感じですね、
まさかの安さがセールスポイントか、
ああでもいいよね、
いいですね、
そのなんか前の公演とか、はい、その前の公演とかのものをきちんと取っておいて使えるとかっていうのは、やっぱりそのここにシアターがあって、すぐそこに置いておけるから、うん、なんか あれだあれとか言ってすぐ確認もできるし、うんうん、
はい、
なんかやっぱそこで時間短縮にもなるし、なんかコスト的にも安くなるし、
そうですね、
まあ、言い方悪いけど手抜きが上手くなったのかなとかなり昔は細かいところでねこだわったんだけど、見てあの変なしぼんやり合ってればそれで正解なのかなっていうのが
分かってきて、ね、一番最初にきっちりなんか舞台作ったのはやっぱり冬彦の時ですか。
あの時は細かかったですね、あれは本当にもう多分みんなの見えてないところまでかなりこだわって作ったんで
そうか、うん、そこから冬彦をやって楽屋も作って、うん、見果ての夢のお庭も作って、うん、まほろばの、日本家屋の畳の部屋みたいなのを作って、で今回の ウェルカムホームのなんかいろんな雑多な部屋みたいなのを作って、うんうん、なんかやっぱりノウハウみたいなものとか経験っていうのはこう蓄積されてきていて、どんどんやりやすくなってきてるとかってありますか？
それはやっぱり ある程度固定した材料っていうのからやっぱり使えるものと使えないものっていうのがある程度分かってきて、うん、やっぱり容量は良くなってますよね。
使える材料とか使えない材料ってどういうことですか？
まあ、例えば壁になるものだとかね、うん、他に小物としても、ね、これは取っといた方がいいかなとか、
あ、
まあ、そういうね、でこれはあれが使える、これが使えるっていうのが、うん、まあ、すぐに貼ってすぐにもう、まあ、できるというかな、
うんうん、
やっぱり自分で把握してるのと、うん、なんか誰かが適当に置いたものをこれ使っていいのかなって思って使うのとは全然違う、
ね、使いこなし方がね、やっぱり使い方がやっぱり分かるっていうところかな。
うん、
そういう意味ではセット作りはそんなに苦労はしてないかなと思ってる。
なるほど。この感じのシアターのこれだったらこういうことはある程度できて、はい、うん、こういうことはちょっと手をかけないと難しいなとかっていう、そういう感じのノウハウも、
ね、ただ今ね、今回も初めて挑戦した場面転換っていうのがやっぱりもうちょっとね、こ う, うまく、できるのなんかないのかなというの、その辺はまだ課題がね、残るかなと。
でなんか以前の放送を聞いてたら、はい、佐藤さんがゲストに出てきた時に、
はい、
次はどんなセットになんか挑戦してみたいですかみたいなとか、やってみたいですかみたいなのを聞いた時に、なんかこうパッと舞台が変わるようなとかなんかちょっとのことでなんか舞台がこう
ガラッと変わるような、
あれそんな出しとれたこと言いました
こともね、なんかやってみたいなみたいなことを言ってたんですけれども、
まあいずれ
いずれ
お見せしましょう、はい、
このノウハウが蓄積されていけばきっと職人なら、
そう、本当にまさに職人芸みたいな、
ね、またちょっと そこは創意工夫して、
はい、
そうですね、そう、その職人のすごいところはやっぱ創意工夫だと思うんですよね、安いものをなんか豪華に見せるとか、
はい、
なんかそういうコツとかってあるんですか？
というよりもやっぱ役者さんがやっぱりね、どう触ってどう使って、それでやっぱりそこがやっぱ安定してくれないといけないなっていうのが一番基本に考えてて、うん、触ってね壊れちゃうじゃね、ダメなんでね、やっぱりそこはやっぱ一番気をつけてて、あとやっぱ客席から見た時にどう見えるのかなというのをやっぱり一番気をつけてますね。
それは確かにそうかもしれない。なんかやっぱりシアターのこの距離感と、例えばもうちょっとでっかいホールに行った時の感じと全然違う、
全然違う
と思うんですよね。なんかそれのなんか感覚でやっぱりちょっと距離が近い分だけ、うん、なんかいつもより手抜きをしてはいけないとかっていう時ありますか？これはちょっと遠目で見るとすごく、うん、いい雰囲気に見えるんだけど、お客さんが客席の一番前から見たらちょっと荒が目立つなみたいなとか、うん、
実はね練習してる段階でね、あれわざと荒を残すの。そうするとね、大体こっち役者さんとかね、演出とかね、うん、あそこはねって教えてくれるのね。
なるほど
ね。逆にそういう、まあそういう目を利用してるっていうわけじゃないんだけ ど、うん、ど自分の目で見たのとやっぱりその役者さん演出から見た目っていうのはかなりお客さんの方に近いのかなと思ってるんで、
うん、
そこの意見をちゃんともらって、じゃあそういう見方ならこういうふうに今度は変えたらいいかなとか考えてますね。
でなんかツッコミが入らなかったところはじゃあこれでいいのかなっていうふうにしていくわけなんですね。
だから逆に舞台裏の方から見て、こんなとこ隙間って光漏れんじゃない、大丈夫なのっていう、今回かなりね隙間あちこち作ったのね、
はい、
で心配、まあ、うちの嫁からあちこちね隙間だらけだって見えないから大丈夫だって結局なんだかそれ直さなくても、ね、平気だったっていうね。やっぱりそれ お客さんの方から見てそれが大丈夫かどうかっていうのもやっぱり重点的に見て、
なんか言ったことある、実際に舞台立ってて、あここちょっと気になるなとかって、今回限らずでも
限らず、
うん、
そうですね、まあなんかちょっと気に、うん、なんか後ろに隠れてるはずのものが、なんか例えば階段の裏手にある階段の先っちょがなんかこの角度だと階段途中で終わってるのが見えるなとか、
あ
そういうのはたまに思うことはあるかな
本当に大丈夫なの、うん、って心配になることはあるけど、意外と大丈夫っていうことが多いみたいな
そうですね、職人さんとかは大体考えて作っておられるかな。
でもまあ大体必ず毎回やっぱり皆さん意見もらってくれるんで、まあそこは謙虚に受け止めて直しております。
そうですね、なんかすごいなと思って、ちょっとって言ったところがもう次の日直ってたりするから、
本当に
すごい早いなって思いながら、でもやっぱりこれくらいのシアターの舞台セット作るっていうのは なんか割とそういう風にいろんな細かいところまで手をかけられると思うんですけど、なんか例えばいや大きいホールでやってくださいって言われた時ってまたあそれはちょっとまた違うなっていうか、大きいホールってやっぱ難しいですか、う
ん、やっぱり大きいホールの場合遠くから見るからね、で、うん、逆に上から見られてしまうというのがあって、あシアターは真正面しか見ないんでね、だから角、うん、見る角度が違ってるんで、やっぱある程度本当にその舞台の置くものとのしっかりしたものにしなきゃいけない、しっかりというかね、こうでそれを見て分かるもの、うん、遠目からでも近目からでも見てもそういうものにしなきゃいけないのかなっていうのはちょっと、うん、作り方の違いはあるかな。
なるほど、小物小さいものいっぱい置いて雰囲気で大体伝えるっていうのではなくて、うん、やっぱりその小道具とか大道具とかのもの自体がやっぱり力を持ってないとっていう感じなのかな、うんうん、そっかそっか、あんまり大きいところでやらないからね。
そうですね、でもそういうことも想像して考えてるっていうのがすごい。
一回だけほら二科文化ホールのでちょっと
なるほど、
お手伝い一回やったことあって、
はいはい、他のねフロンティアの団員が出演している、うんうん、なんか客演で行っている舞台があって、そこにぜひ大道具の方でも協力してほしいっていうふうに佐藤さんに依頼が来て、はいはい、そこの大道具をちょっとなんか手伝ってた時にやっぱり大きいホールだったんです、そこは大きいホールだったから、
う
ん、
やっぱりちょっと考え方が全然違うかな、
うん、なるほど、どっちがやりやすいですか。
やっぱこの面白いよね。やっぱ自分の思うように好きなようにできるからね。
そうですね、
うん、やっぱそういうところもお客さん見に来てほしいなと思ってるんですよね。やっぱシアターのこのこじんまりとした感じだからこそ、うん、伝わるものとかも雰囲気もあるし、うんうん、やっぱりこれくらいの規模の大きさのところでやってるのって県内はシアターフロンティアっていうか劇団フロンティアくらいで、他は皆さん結構ホールを借りてね、ステージのところに舞台セット組むっていうのが多いので、やっぱりこのこじんまりとしたいい感じの雰囲気っていうか全体から感じる雰囲気みたいなところをね楽しんでほしいなっていうのはすごい思いますね。
建物自体の味というのもね大きいですね。
ちなみに今現時点でこういうのやってみたいなとかありますか。
今まだ真っ白です。
次の時に放送
とかじゃなくてもなんかこういう、うん、今なんかこういうことができるからこういう芝居だったらウェルカムですみたいな。
ごめんなさい、今真っ白ですね。ちょっと今休息中。
なるほどなるほど、はい、そんなわけで、さっきもちょこっと言ってたんですけど、今回は舞台セットも作って、まあ、大体ね舞台セット作り終わって1ヶ月くらいあるから音響とか照明とかやるんですけど、今回は舞台セットも作りながら音響の練習もしてましたみたいな感じなんですけど、音響のなんか大変だったところとかエピソードって何かありますか。
ね、今回だろう、音響の技術的なものというよりもある程度ワンパターン的にこういう形でやってっていうので、うんうん、まあ、技術的なものではそういう苦労はなかったかなと、まあ、もっとプロフェッショナルな人から見たらいやちょっと違うととか出し方が違うとというのはあったかもしれないんだけど、まあ、それは演出の要望だったん で、うん、でただ違うのは今回このサンマがすごく長くて、その間に、ね、こう音を出す間が、ね、すごく長くて、うん、で気持ちがどうやって維持するか。
そうですね、例えば何かが何か戸が開く音とか、うん、なんかそういう効果音はあったんだけど、うん、役者っていうかキャラクターの心情を表す BGM みたいなものは今回なかったんですよね、うん、本当に
それはやりづらくはなかったの、うん、役者的に。
いや、なんだろう、ほとんど今回会話でずっとずっとお互いに掛け合いみたいに話してたので、うんうん、そういう BGM はなくっても、うん、私は全然気にならずにそういうのはなくてもやれたかなって思いますね、
うん、なるほど、
はい、
なんか舞台セットのエピソードもいろいろ聞いて音響の話はちょこっとだけだけど、他にもなんかハプニングとかありました、本番中にとか練習中とか。
なんか気がついたかわからないんですけど、今実際テレビで放映してて、で、うん、そこでも入ってるんだけど、はい、実は先ほど一番お気に入りだった歓迎安井さん、
うん、
3日目かあれの時こう下ろした時にねキュッと傾いちゃったね。あれってであれ実はね細工してあってこう降りてきて、うん、後ろにマグネットがあってペタッとつけたら動かないようにしたんだね。
なるほど。で
それがねなぜかね傾くはずないのがね傾いてしまって
マグネットみたいな、
どうしようって行くわけにいかないし、うん、でしょうがないでこう楽屋の方行って尾崎君に、ね、お願いして直してと。
暗転の
間に暗転じゃなくて彼もう本番中の中で3番はそれしかないから彼出てくる前だったんで彼に行ったら まく上手にシュッてこう
演技の中であのだから
テレビで見るとこう直してるシーンが見れるんで、
あなるほど、あちょうど肩抜いてるところが収録されてたんだな、
ね、うんうんあはぁって言いながらやってくれたんだけどあよかったなと思ってあれ見たら結局紐が伸びてしまって要は3日あの作ってから時間1ヶ月ぐらいするんでだんだん紐が伸びてマグネットの位置に対して下に降りちゃったの、ね、
あ
で片っぽのマグネットだけについて傾いてしまったっていうね、うん、ちょっといやなんで今日なのとで、まあ、それも一回ちゃんとしっかり直して、まあ、次からはね、うん、安心してなるようになったんだけど
やっぱ長く公演してるからこそ出てくる弊害ですよね、うん、2回公演で2日間しかやらないっていうんだったら、うん、そういうところには全然問題はなかったもんね、うんうん、
まあ、事前チェックがちょっと足らなかったなとあれは反省しています、はい、
なるほどなるほど、そういう感じで、
はい、
なんかあやっぱいろいろあったんだ ね、
そんな
全然気づかなかった、
はい、後ろ の、 そのマグネットでピタッと固定されるようになってたっていうのまで知らなかったです、うん、あすごいなと思いました、
知らなくてもいいんでは
い、そういう細かいところの最後の処理が職人だなって思います、う
ん、はい、じゃあそんな職人から最後に、なんか聞いてくれてるリスナーの方とかあのお客さんとかにもし何か一言なんかあれば、
あれば、
うん、
あればか、
うん、
あればいや実はねもう一個ハプニングがあって、
え、何ですか何ですか、
うちシアターは水道を使ってるんですけど、あの最後の日雨降ってて駐車場に駐車場係行くときにですねあのシアターの裏側に水道があるんだけどそれが実はこう水漏れが始まってこれどうしようっていうので音響の澤田さんを呼んでとりあえず応急処置してね、あのそのままと水道が使えないん でそれを直したっていうね、
あのすごいバタバタ
こんな時にこんなでこんな時に、ね、
なんかあのシアター自体 あの舞台管理もしている佐藤さん、
まあ、あの翌日にはきちっと綺麗に直しましたけど、
はい、ありがたいことです、
ちょっと、
まあ、あと二三の方にですね本当にあの、役者だけじゃなくてですね、この今セット このシアターっていうのはやっぱり自分たちのシアターなんでやっぱり ある意味好きなようにこう、うん、あっちつけてこっち貼ったこっち切ったというのができて、まあ、思いっきりこう、ね、セット作りができるという意味では非常に面白いんで、また、そういうとこだけでも来ようかななんて思ってくれたら、ぜひ、ご協力いただきたいなと思っています
ぜひぜひ、なんかやっぱりこういうこだわりのある人と多分一緒にねなんかものづくりをしてると絶対面白いと思うので、なんか興味がなくても多分やってるとあすごい面白いなっていう風になっていくと思うので、なんかちょっといいかなと思った人はぜひぜひ、シアターの方に足を運んでみてください。というわけで、今回のゲストは佐藤幸男さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
フロラジ、
劇団フロンティアからのお知らせです。
劇団フロンティアでは次回公演を一緒に作ってくれる団員を募集しています。稽古から関わって作品を作ったり、当日お客様をお迎えするスタッフを一緒にやってみたりしませんか？まずはシアターに見学に来てみてください。
毎週金曜日夜8時からシアターで活動しています。見学ご希望の方は直接シアターへお越しくださるか、ブログのメールフォーム、それから普通のメールアドレスからご連絡ください。また劇団以外での活動もしています。現在は黒部市吉田科学館にて9月まで、投影中の プラネタリウムに劇団員が声で出演中です。
演劇のイメージを覆す、
実は飲み会ばかりやっている、
職場の上司との会話がうまくなる、
ウェルカム劇団フロンティア、一緒に演劇やってみませんか？というわけで、はい、今回お届けしたんですけども、実はねこの佐藤さんゲスト会がね記念すべき、うん、あ違うかもしれない、あ合ってる合ってる、
あそう記念すべき、そうです、
50回目の放送だったんです、
はい、はい、私も勝手ました、いや
いや光栄でございます、はい、
すごいね50回だって、ね、間は空いてるけれども、
はい、
何しようって、
そんなにあるんですねっていう
ね、
どう？なんか感想ある？
なんかあの間の休お休み期間の間にちょっと戻って3歩進んで2歩下がってまたちょっと3歩進む感じです、自分もうまくなってるかな、なってといいなって感じですけど、
でもなんか、ね、はい、この間ちょっと聞いた感じだとうまくなってるよねっていうのはなんか話聞いたことある、
あら、うん、そんな
話がね、演劇も上手くなってるから喋りもなんか上手くなってきてるのかなっていう、
なんかちょうどそんなところで持ち上げられても何も何も出ないですけど、上手くなってね、でもありがたい、ね、上手くなって
ますね、嬉しい、間違いなく、
はい、それね、なんか本当にたくさんいろんな方のお話聞けるのが面白いですよね。
そうそうそう、あ、そんなこと思ってたんだそうそうそうここで暴露しなくてもみたいなね、
はい、そういうのがありますね。
はい、ということで、佐藤さんも久しぶりに喋ってもらって、でなんか前そんなこと喋ってたっけみたいない
やもう前ちょっと前のことは忘れるね
前回こういうことを言ってたっていうのはこれは今回ぜひ言わなきゃいけないって言ってたんですよね。
聞き直して、はい、何喋ってたかなと思ってたらすごい発言をしてたから
これは今回ぜひまた新たな気持ちを聞いてみたいとね、
うん、そうそうそうそう、はい、ですね、なんか私たちはねもうしきりに佐藤さんはそろそろ役者もやろうよみたいなことで言ってるんだけど、なかなかね機会がある。でももし機会があったらどうなんですかそれは。
まあダメってわけじゃなくてね、やっぱりでも役者やりたい人がやっぱり優先してやるべきかなと思ってる
ので、なるほど、役者やりたいなって来てる人がもしいっぱいいたら、うん、あ、もちろんどうぞって譲るけど、まあ、特に役者が足りなければみたいな足りなければというか、まあ、こう佐藤さんを入れてちょうどですみたいな、あ、何を言ってくるかわからないですからね、演出さんっていうのは。うん、
本当に、
まあ、演出次第で
ぜひぜひ、もしそんなことがあったら今度はですね、役者佐藤幸男としても話を聞きたいよね。
あ、聞きたい
ですよね。なんか、あ、そしたら彩香ちゃん先輩でしょ。
あれ、
うん、
あれなんかちょっと私もあれなんですけど、純子さんのね幸男さんへの、うん、いろんな進言を聞いてみたいですね。
ちょっと2人来てほしいよねそういう時はねなんか役者のベテランで女優をやってる佐藤純子さんと、今度初めて舞台に立ちましたっていう佐藤幸男さんのなんか対談みたいな
あ、いや、そういう機会があ
ったら楽しみですね。あったらいいね。うん、あ、それもしあったら本当にやりたいわということで、50回目にしていろんな、ね、構想がまだまだ出てくるし、はい、きっとフロンティアにまだ出てみたいけれども実はまだ出れてないとかね、そういう人がフロンティア以外の劇団さんにもしかしたらいるかもしれないので、はい、なんかそういう方もねいらっしゃればもうぜひぜひ、お話を聞いてみたいなと思ったりもしていますが、はい、なんか50回目でなんか感想とかありますか。
50回目、うん、いや嬉しいですね。なんかうん、いやなんか本当にあの人に出てもらいたかったなっていうのは、うん、あるんですけど、
あるんだ。
やっぱりキーさんでしょう。 あれは残念なんですけど、ね、お誘いしたいなって思っているうちに、うん、永遠に機会が失われてしまったので、うん、残念なんですけど、そういう思い出も含めて、うん、いろいろエミさんとやってくれてよかったななんてしみじみ思い、しみじみは思ってないですけどちょっと思います。
ありがとうございますというわけで、まだまだこれからもね走り続ける予定の、はい、ポッドキャスティングフロラージなので、もしもしできれば、またリスナーの方も懲りずにお付き合いいただければなと思います。それでは、今回のお相手はウェルカムホームで気に入っている舞台セットは紅白の、ウェルカム看板のペミと、
ウェルカムホームで気に入っている舞台セットは看板の半分セットである、中央の天井からシャンデリアのように下がっている紙テープの可愛い飾り彩香と、
気に入ったセットは歓迎やすさんの看板、佐藤幸男でした。
次回はですね、なんとまだしても、はい、すごい方がゲストに来てくれたんで、
はい、
それをですね3回にわたって放送したいと思います。またちょっと番外放送なんですけども、ぜひそちらの方も、はい、聞いてみてください。それでは次回もお楽しみに。